おはようございます、こんにちは、こんばんは。学問のすすめの時間がやってまいりました。私のことを初めてお知りになった方をはじめまして、いよいよ3月になりました。春ですね。卒業シーズンでもあり、入学シーズンでもあり、何か区切りがついた人もそうでない人も新しいことを始めるにはいい時期です。皆さん、いい春を迎えていただきたいと思います。そんなことを春の話しといてなんなんですけど、収録している今日現在っていうのは2月の終わりなんですけど、月曜か火曜かちょっと曜日定かじゃないんですけど、ついこの間Jアラートの携帯のアラートが鳴ったんですよ。聞いたことのない音で、で通知を見たら、ポップアップを見たら、Jアラートが発令されましたみたいなことが書いてあって、すごいびっくりして、Jアラートってあれでしょ、国民保護なんとかっていうやつでしょ。なんかミサイルとかそういう飛んできた時に非常を知らせる、その J アラートっていうのを私初めて見たんで、すごくびっくりして、死を覚悟しました。本気で覚悟して、ちょっと思い浮かべた人に LINE までしちゃったっていう。で その時仕事中だったんで、職場でいて仕事中だったので、でも他のみんなちょっと落ち着いてたんですよ、あまりにも。でなんで みんなそんなに落ち着いてるんですかって聞いたら、テストだよって言われて、そうテストの発令だったんですよねっていう、そういう恥ずかしいこともありましたっていうことです。このオープニングトークでいきなりなんなんですが、1個質問をさせてください。簡単な質問だから大丈夫です。この切り出し方も定着しつつありますね。でもお付き合いください。恒例の心理テストです。はい、では質問します。あなたは小説家です。小説家になったと思ってください。で、でも小説じゃなくてもいいです。脚本家でも漫画家さんでも何でもいいです。あなたが、要するにあなたがかねてよりずっと温めて作りたいと思っていた作品に、いよいよ今から取り掛かりますよ。で、その主人公は次のうちどれっていうのが質問です。いきますよ。1つ目、主人公が詐欺師。2番目、浮気症。3番目、超貧乏。4番目、超陰険。この4つです。もう一回言いますね。主人公が詐欺師、2番目浮気症、3番目貧乏、4番目陰険です。さあどれでしょうか。シンキングタイムです。シンキングタイム30秒ぐらい、4択なんでサクッといけますよね。30秒ぐらい。超貧乏で思い出したんですけど、昔あれですね、お金がないっていうドラマありましたよね。あれすごい好きでしたね。織田裕二さんとか東幹久さんとか財前直美さんとか出てましたね。はい、もういいかな。シンキングタイム終了です。では答え合わせいきたいと思います。この4択でわかることは、あなたのブラックな性格です。で、これ心理学では、この小説を書くことは自分をコントロールしたいという暗示であり、絶対避けたいことは実は自分が最もやりたいことの裏返しを意味しているそうです。主人公に自分を投影して避けるべき結末をイメージすることにより、本当はあなたがやりたいけどやれていないっていう心の闇を暴き出すという、そういった心理テストです。本当はやりたいけど抑え込んでる自分の心の闇を 吐き出します。今から私が、はい、いきます。答え合わせです。詐欺師、主人公が詐欺師を選んだあなたは息を吐くように嘘をつく。これ私が言ってるわけじゃないですからね、あの心理学の人が言ってます。息を吐くように嘘をつく大ホラ吹きです。嘘も大なり小なり様々ですが、あなたの場合嘘を嘘と思わずナチュラルに嘘をついてしまっているところがあるようです。相手を喜ばそうというサービス精神が事実を歪め、脚色されたドラマティックなものに自分の中で作り変えてしまうようです。結果的に自分のついた嘘に酔ってしまい、あたかも本当のことであるかのように自分自身をも騙してしまっているのかも。勝手な思い込みに気をつけることで大きな嘘はなくなるはずですということです。詐欺師を選んだ人が大嘘つきの傾向ってまんまですね、割とね。次、主人公が浮気症を選んだあなた、そんなあなたの傾向は、じゃじゃん、友達の恋人でも欲しいものは略奪しちゃう傾向があるそうです。よく考えれば別に大して欲しくもないはずなのに、他人のものであることでなぜか急に欲しくなってしまう欲深い部分を持っているあなた。隣の芝生は青く見えるもの、手に入れてしまうと途端に興味を失ってしまうのです。常に理想の自分であり続けたいという向上心が他人の恋人にまで手を出してしまっていることになっているようです。自分の中で理想と現実に折り合いをつけれるようになれば自然と発作は収まるでしょう。発作。次、 C、 主人公が貧乏を選んだあなた、借りたお金は返さず踏み倒す傾向。ひどいなこれ。お金に対するこだわりや執着心の強いあなた、借りたお金を返すと言いつつも、もう少し待って、もう少し待ってと返却の期限を引き延ばしていくうちに自然消滅するのを狙っていませんか。もしくは相手を安心させてあげたいという気遣いができる性格が裏目に出て返せない期限を設けているのかも。金の切れ目が縁の切れ目ということわざにもあるように、このことを繰り返しているとだんだんと友人が遠ざかってしまう、います。確実に約束を守れるようにゆとりある期日を設定するといいでしょう。 D、 最後、主人公が陰険を選んだあなた、友達の悪口を至るところで撒き散らしちゃう。ひどいなこれも。噂話や情報が好きなあなたはついつい口が滑ってしまいがち。はじめは相手のことを褒めていたのにエスカレートしていつの間にか相手の悪口を撒き散らしちゃってる。そんなことは過去にありませんでしたか。人の口に戸は立てられません。好奇心旺盛な性格が災いしてしまうと、今度は逆に自分が悪口の対象になってしまう可能性もあります。陰口はなかなか我慢できないと思いますが、もし言った後は相手も褒めてフォローするようにしましょう。そうすれば憎まれることはないはずですということです。最後にですね、この記事を書いたあの心理学の先生が最後にこう締めくくっております。このように完璧な人間はおらず、誰でも黒い部分は持っています。大事なのはそれを自覚した上でコントロールしていけることではないでしょうか。長所と短所は表裏一体、自分のブラックな部分を知ることで美点も見えてくるはずです。これを機にあなたも自分の心の闇に恐れず一歩踏み込んでみてはいかがということでした。ちなみにですね、私はですね、詐欺師ですね。まあ結構ね、あのドラマティックなものに酔いしれるっていうのは結構私妄想好きなんであるかもしれないですね。ということでですね、あの今回の4択、ちょっとブラックを暴くというテーマだったんですけども、完全無欠のヒーローや純粋けなげな主人公を描きたいと思って思い浮かべた方、真逆のブラックな4択ですみませんでした。でもあの最近主人公がブラックな作品って多くないですか。映画でもドラマでも何でも、その悪人や悪女っぷりがブレてなくて、それが徹底してると逆に爽快って思うのは多分私だけじゃないと思うんですよね。前ですね、あの北野武さんの作品でアウトレイジってあの出てくるやつ、もう登場人物全員悪人っていうのもすごく斬新で面白かったですね。 私どうしても役者活動してるんで、あのストーリーはもちろんなんですけど、その人のお芝居も含めて楽しんでいるんですけど、あの中でですね、あの三浦友和さんの悪人ぶりはもうすごく新しかったですね。これまでいいお父さん役のやってるイメージが強かった三浦さんが、もう私の中でガラッと変わったっていうね、私もそうなりたいですと思ってるんですよ。そういうの目指してるんです。で、本田さんそんなお芝居できちゃうのという感じで、皆さんに新しい側面を表現できる役者になりたいと思ってます。で、そんな感じでですね、あの学問のすすめというこの番組は、学問って言いながらもそんな堅苦しい話はしなくて、ちょっと知的なテイストをちょっとだけ織り交ぜつつも、ほとんど雑談のようなバラエティでいきたいと思います。明日友達とのネタになれそうな話をちょいちょい取り上げていきたいかなと思ってますので、よろしくお願いいたします。ちょっとですね、時間が やばくなっちゃったんで、ちょっと次のコーナーいきますね。次のコーナーは、国語です。どれだったっけ、国語の授業はですね、前回に引き続き、あの古事記行きたいと思います。私古事記大好きなんですよ。ドリームラッシュの時からずっと言ってたんですけど、古事記が好きで、それをずっとずっとやりたいと思ってたんですよ。なので2月に引き続いてちょっと読み上げたいと思います。いきます。次になりませる神の名はウヒジニの神、次にイモスヒジニの神二柱、次にツノグヒの神、次にイクグヒの神、次にオホトノチの神、次にオホトノベの神、次にイザナギの神、次にイザナミの神、神の剣下りの国の常立神のよりしもイザナミの神まで合わせて神よ七よと申す。ちょっと噛みましたね、失敗した。ちょっとリベンジしてもう一回読んでいいですか。もう一回いきますね。次になりませる神の名はウヒジニの神、次にイモスヒジニの神二柱、次にツノグヒの神、次にイクグヒの神、次にオホトノチの神、次にオホトノベの神、次にイザナギの神、次にイザナミの神、神々の剣下りの国の常立ちの神よりしもイザナミの神まで合わせて神よ七よと申す、が今回の古事記です。前回聞いてくださった方、もし覚えてたら嬉しいなと思うんですけど、前回のショーでは、足の目が発芽するように生まれた国の常立ちの神様っていうのが、足の目が発芽するように、その発芽のそのイメージの通りなんですけども、あの日本がこれから豊かな国になりますように、繁栄していく国でありますようにっていう思いが込められた神様なんですよね。その後に次々とポンポンポンポン生まれたのが、今日読み上げた8人の神様なんです。ぶわーっと生まれた神様をどんどこどんどこ8人読み上げただけなんですが、読み上げた神様の名前を漢字で考えると意味があるんですね。で、今回読み上げた神様は8人なんですが、4組のカップルが誕生して合計8人とイメージしていただけたらと思います。1組目はウヒジニの神、イモスヒジニの神なんですけど、これは漢字に大地の地、地面の地、地が使われておりまして、まだ地上界が泥土だったことを意味しています。で、2組目はツノグヒの神、イクグヒの神なんですけど、漢字で書くとですね、角度の角、まあ、角です。で、泥土に角が入って杭が打たれたことを示します。で、3組目はオホトノチの神、オホトノベの神、これは神様で男女っぽい、性別っぽい何かが生まれたことを示します。オホトノベの神のトはカタカナのトなんですけど、そのカタカナのトの姿が男性をイメージしています。男性を意味しています。で、オホトノベの神はベ、ベ、ベ、ベ、ヘに点々の これがなんか古代というか昔では女性を意味するらしいんですよね。でもこの3組目はまだ男女の原型だけです。でその後に生まれたイザナギ、イザナミがようやくしっかりとした男女です。アダムとイブのような感じです。もう初めから男女として生まれたっていうことを説明しているのがこの章です。で、古事記を一番始めた時に増加の三人を紹介したんですけど、あの時は肉体を持たない魂だけの神様だったんですけど、そこから代々続いて、要は5世代続いてるんですよね。まあ、人間が人生80年として、それが5世代なので、男女の性別が生まれるまで400年かかってるっていう時系列も意味していて、すごくないですか。なんかもうなんかね、私は語彙力がないからあれなんですけど、自分たちの5世代前って誰か分かんないじゃないですか。その誰か分かんない人たちがあって今の私たちがいる。まあ、女性で生まれた、男性で生まれた、それぞれみんな誰か性別を持って生まれてきてはいるんですけど、そういった運命もなんかちょっと神々しく感じるっていう、まあ、そういったところで言っても、私は古事記がすごい好きですね、ということです。また3月後半も続けたいと思います。では国語の授業でした。